方眼何者ぞとのたまえば、東国の住人万歳の近藤六近家と申す。何家でもあらばあれ、物の具な脱がせぞ。やがて屋島の案内者に愚戦ずるぞ。その男に目放つな。逃げて行かば、居殺せ、者どもとぞ下地せられける。ここをば居づくというぞと問われければ、勝浦と申し候。方眼笑って式台なとのたまえば、一条勝浦候下老の申しやすいについて、桂と申し候えども、文字には勝浦と書いて候と申す。方眼これ聞きたまえ、殿原戦しに向こう義経が勝浦に着くめでたさよ。この辺に平家の後ろやうつべいものはないか。阿波の民部教重義が弟、桜庭之助義藤とて候。いざさらば蹴散らして通らんとて、近藤六が生百騎ばかりが中より、三十騎ばかりすぐり抱いて我が生にぞ愚せられける。義藤が城に押し寄せてみれば、三方は沼、一方は堀なり。堀の方より押し寄せて時をどっと作る。城のうちのつわものども矢先を揃えて差し詰め引き詰め散々にいる。源氏のつわものこれをことともせず、兜のしころを傾けおめき叫んで攻め入りければ、桜庭之助かなわじとや思いけん。家の子労働に布石やいさせ、我が身は屈強の馬をもたりければ、打ち乗って稽古にして落ちにけり。方眼布石やいけるつわものども24人が首切りかけて、戦神に祭り喜びの時を作り、門出よしとぞのたまいける。平家物語巻11、勝浦つけたり大坂越えです。原文は学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net で見ることができます。前回は大風大波の中、平家を攻めるために海へと漕ぎ出した源義経の場面をお送りしました。義経が阿波の国に着くと、渚に平家陣営の赤旗がひらめいています。その百騎ほどの軍勢を義経軍はすぐに打ち破りました。その平家側の者を義経の命を受けた伊勢の三郎義盛が捕らえ連れてきました。それでは本文を見ていきます。方眼何者ぞとのたまえば、義経が何者だと問いなさると、さあその者が答えます。東国の住人万歳の近藤六近家と申す。私はこの阿波の国の住人万歳の近藤六近家であると申した。義経のセリフです。何家でもあらばあれ、物の具な脱がせぞ。何家だか知らないが、鎧兜を脱がせてはならない。やがて屋島の案内者に愚戦ずるぞ。このまま屋島への案内人として連れて行こう。そう、捕らえた平家側の者をこのまま道案内として利用しようというわけです。セリフの続きです。その男に目放つな。逃げて行かば、居殺せ、者どもとぞ下地せられける。その男から目を離すな。逃げていくなら居殺せ、者どもよと命令なさった。さあ義経はその近家に尋ねます。ここをば居づくというぞと問われければ、ここは何というところだとお問いかけになったので、近家が答えます。勝浦と申し候。勝浦と申します。そう、勝浦、勝浦です。方眼笑って式台なとのたまえば、義経が笑ってお世辞かとおっしゃったので、そう、あまりにも話がうまくできています。義経へのご機嫌取りのように思われても仕方がないでしょう。近家のセリフです。一条勝浦候、本当にまさに勝浦というのです。下老の申しやすいについて、桂と申し候えども、いやしい者たちは言いやすいために桂と申しておりますが、文字には勝浦と書いて候と申す。文字では勝に浦と書いております。さあこれを聞いた義経の反応です。方眼これ聞きたまえ、殿原義経が言ったこれを聞きなされ皆さん。戦しに向こう義経が勝浦に着くめでたさよ。戦に赴く私義経が勝浦に着いたことの素晴らしさよ。さあ気分を良くしたい義経です。 義経のセリフが続きます。この辺に平家の後ろやいつべいものはないか。この辺りに平家に加担して我ら源氏を背後から攻撃しそうなものはいないか。近家が答えます。阿波の民部教重義が弟、桜庭之助義遠とて候。阿波の民部教重義の弟で桜庭之助義遠という者がおります。いざさらば蹴散らして通らんとて。さあではそいつを蹴散らして通ろうと義経は言って、近藤六画生百騎ばかりが中より、三十騎ばかりすぐり抱いて我が姓にぞぐせられける。その近藤六近家の軍勢百騎ほどの中から三十騎ほどをえりすぐって自分の味方としてお連れになった。さあ気分を良くした義経が戦いに向かいます。ちなみに阿波の民部教重義は屋島の平家を支える重要な人物です。その弟をまず討ち取って平家を支える勢力を弱体化させるわけです。これは義経の巧みな戦略でもあります。義遠が城に押し寄せてみれば三方は沼、一方は堀なり。義遠の陣に押し寄せてみると三方は沼で一方は堀である。堀の方より押し寄せて時をどっと作る。義経軍は堀の方から押し寄せて戦いの時の声をどっと上げた。さあ戦い開始です。城のうちの強者ども矢先を揃えて差し詰め引き詰め散々にいる。桜庭の陣内の兵たちは矢先を揃えて次々とつがえては散々に言った。源氏の強者これをことともせず兜のしころを傾け。源氏の兵たちはこれをものともせず兜を深く下げて顔面を守りながらも、おめきさけんで攻め入りければわめきさけんで攻め入ったので、桜庭之助かなわじとや思いけん。桜庭之助はもうこれではかなうまいと思ったのか、家の子労働に布石合いさせ家来たちに防御の矢を打たせて、我が身は屈強の馬をもたりければ打ち乗って稀有にして落ちにけり。自身は屈強の馬を持っていたのでその馬に乗ってやっとのことで逃げ延びた。義経軍あっという間の勝利です。砲丸布石や生ける強者ども24人が首切りかけて、義経は守りの矢を打っていた兵たち20人ほどの首を切って、戦神に祭り喜びの時を作り、戦の神に祭って喜びの時の声を上げて、門出よしとぞのたまいける、良い門出となったとおっしゃった。さあ勢いに乗っている義経が平家のいる屋島へと徐々に近づいていきます。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。砲丸何者ぞとのたまえば、東国の住人万歳の近藤六近家と申す。何家でもあらばあれ、物の具な脱がせぞ。やがて屋島の案内者に愚戦ずるぞ。その男に目放つな。逃げて行かば居殺せ者どもとぞ下地せられける。ご公馬いずくというぞと問われければ勝浦と申し候。砲丸笑って式台なとのたまえば、一条勝浦候。下郎の申しやすいについて桂と申し候らえども、文字には勝浦と書いて候と申す。砲丸これ聞きたまえ殿原、戦しに向こう義経が勝浦に着くめでたさよ。この辺に平家の後ろや打つべいものはないか。阿波の民部教重義が弟、桜庭之助義遠とて候。いざさらば蹴散らして通らんとて。近藤六画生百騎ばかりが中より、三十騎ばかりすぐり抱いて我が姓にぞぐせられける。義遠が城に押し寄せてみれば三方は沼、一方は堀なり。堀の方より押し寄せて時をどっと作る。城のうちの強者ども矢先を揃えて差し詰め引き詰め散々にいる。源氏の強者これをことともせず兜のしころを傾け、おめきさけんで攻め入りければ桜庭之助かなわじとや思いけん。家の子労働に布石合いさせ我が身は屈強の馬をもたりければ打ち乗って稀有にして落ちにけり。砲丸布石合いける強者ども24人が首切りかけて、戦神に祭り喜びの時を作り、門出よしとぞのたまいける。本日の授業はここまでになります。